にちは、ワイヤード編集部のアンスコのエリナです。スニークピークサーエステメンバーシップでは、編集長の松島道明が外向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2023年11月ウィーク5のテーマであるヘルスの記事についてです。松島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では松島さんの近況報告からお願いします。
近況報告、雑誌また考慮しましたね。
考慮しました。
ついに12月売りが出るんですけども、そんな忙しい中で、ニューヨークからビッグボスがやってきましたね。
そうでしたね、久しぶりでしたね。
久しぶり、1年数ヶ月ぶりにアナウィンターがね、来てと、アナウィンターってこう何防具の、僕らワイヤードってコンデナストっていう会社のこう一つのブランドなんだけど、コンデナストで有名なのは Vogue とか GQ とかってのがあって、彼女は Vogue の編集長として長年やってるんだけど、同時に編集部コンデナスト全体のエディトリアルチームの、ボスでもあって、日本元気みたいな感じで、あんちゃんランチしてたもんね。
2,30 代集まってランチ会みたいなのがちょっとドキドキしました
どうだった
いや、かっこいいですよね、やっぱ
会議室でもサングラスかけてるっていう。
かけてましたでもあれですよね、やっぱ3月号がワイヤードこうファッションやろうっていうところで。
そうなんですよ、10年ぶりのファッション特集だから、ちょっとアナにもいろいろと、具体的なアドバイスもそうだし、いろいろ企画も出てきたし、あとね、良くも悪くもワイヤードってさ、アナにとってもさ、多分ボーグとか GQ だったらファッション誌だし、いろいろ言いたいこともあるし、具体的なアドバイスもいろいろあると思うんだけど、良くも悪くもちょっと距離あるからいい関係で、
いい意味で泳がしていただけるというか。
そうビッグボスだけどそんな緊張しなくて済むっていう
そんな1週間だったとのことで、それでは本題に入っていきますが、今週のテーマはヘルスですね。
はい、ヘルス割と久しぶりだと思うんだけれども、結構僕
ね
個人的にも結構好きなテーマで、今回もすごい僕もねやってて面白い。なんか例えばその人類初の子宮の中での遺伝子治療のが始まってるよとか、あと面白かったのが、慢性疾患を持っている人たちが、だから高血圧とかさ、いろいろあると思うんだけど、ウェアラブルデバイスをこう、アップルウォッチとか、フィットビットとかいろいろあると思うんだけど、そういうのをこう自分でこうハックして、なんかこうデータを使いながらハック DIY してるよみたいなのもすごく面白かったし。
面白そうですね、これ。
そう、あとそれにもちょっとつながるんだけれども、スマホ依存とかってよく言われて、ベッドにスマートフォン持ってっちゃダメってみんなね、言葉では分かってると思うんだけど、でもなんかそれをなんかベッドでスマホのアプリでなんか睡眠導入することによって今までにないほど深く眠れて、いいとか悪いっていうそのスマホとの距離感もさ、もう人間割と絶望的じゃん、絶望的なんだけど、それをネガティブにばっか捉えるんじゃなくて、なんか新しい関係性の作り方あるよねみたいなのもすごい示唆深い記事だったんだけれども、そんな中で今回は幻覚剤サイケデリクスについての記事を取り上げたいと思います。
はい、この脳を子供時代に戻す幻覚剤研究者ギュルドレンというタイトルの記事です。すごいタイトルですが、幻覚剤研究者って書いてまして、このギュルドレンさんは幻覚剤に関してどんな研究をされてるのかなっていうところも気になりますけど、どうなんでしょう。
そうなんですよ、まずその幻覚剤って僕この言葉好きじゃないんだけれども、英語だとサイケデリックスってこう言われるもので、でもまず明確にしておくのはこれ違法ですと、日本だと違法なの で、一切摂取はできませんということを前提として、でもアメリカをはじめとして、特にその欧米では今すごいこう研究が始まってるわけですよね。そのいわゆる LSD とか MDMA とか、その幻覚作用があるキノコみたいなものが、いわゆるその人の治療の目的とか、あとはその脳とか意識の研究においてすごい有用性ってものがこう注目されていると。
だからヘルスの中で取り上げてるんですか。
そうなんです。でワイヤードでもね、そういう意味では何度もずっと一貫してその科学的な見地からその有用性に迫る記事については取り上げてきましたよね。
そうでしたね。ワイヤードでもサイケデリックスのルネッサンスっていう松島さん書いた記事ですよね。インタビューしたマイケル・ポーランさんは幻覚剤は役に立つのかっていう本が結構注目されてましたけど。
そうなんですよ、マイケル・ポーランインタビューしたんだけど、そしたらズームの向こうで、今日これからちょっとネットフリックスのクルーが来るんだよね、撮影でっつってで、なんでっつったら、幻覚剤は役に立つのかっていう新しい本の撮影で、これだからネットフリックスのドラマにもなってるんだけれども、でもこれ現代は How to Change Your Mind っていうタイトルで、本当はこれ2018年にもうすでに出てる 現象では出ていて、だからその頃からっていうか、まあ例えば2010年代に入ってからやっぱりこのサイケデリックスの科学的医学的な研究ってものすごい進んでいて、だからマイケル・ポーラーもジャーナリストとしてそこをいち早く取り上げたのが、まあこの本なんだけれども、でも今回この記事で取り上げている科学者であるギュル・ドレーンっていう人も、まあ同じ頃その2018年この文脈の中で注目された人で、で特に有名なのが2018年に出したタコについての論文なんだよね。
タコですか？
そうなんです。タコというと何をあんちゃん想像しますか？
タコというとすごいちょっとパーソナルな話なんですけど、私父親がカナダ人で弟がいるんですけど、
はいはい、
が割とそのカナダの海で泳いでる時に、タコと友達になったと。
ほうほう。
で仲良くなっちゃってからタコが食べれなくなったって話を聞いて
すごい、まあ、でもそれ笑ってる場合じゃない
私は普通食べるんですけど、
あ食べる、
割と友達になれちゃうんだって。でもなんかそのネットフリックスでもそういうドキュメンタリーがあって、ちょっとぜひ松島さんも見てみてください。タコと友達になるやつ。
そう、はい、やっぱりタコって、まあ、特に近年、ね、科学的にもやっぱりものすごい知性知能を持っていて、ね、タコ別に脳とか持ってないし、でもなんか人間でいう脳みたいなものを全身全ての足の先まで全てにそういうものを持っているみたいな。だから全然人間とは何だったっけな、5億年前ぐらいにもう分岐していて全然違う動物なのに、なんでこんなに知性があるんだみたいなことをこう結構言われ、まあ注目されているんだけれども、このギュル・ドレンっていう、こう科学者はこのタコの研究でタコに MDMA っていう向精神薬を投与する実験をしたんだって。まあ、それだけで結構ぶち飛んでんだけど、
ですよね。
まあ、でなんかタコって基本的にはタコ同士あんまり社交しないらしいんだよね。なんか割と我が道を行くみたいな感じなんだけれども、でもなんかこう薬物を摂取 MDMA を取ったタコはなんかめちゃくちゃくつろいだりとか水槽の中で踊ったりとか、他のタコとなんか仲良くスキンシップ始めたっていう、
まあ、
それがもうだから全然脳の構造が違うのに、なんか同じような人間が MDMA 取るときと同じような、まあみんなさ MDMA 取って踊りまくレイブとかで踊りまくるわけなんだけど、これはすごいって言って、まあセンセーショナルな論文だったわけですよ。
MDMA によって興味関心とかがかき立てられてるみたいなことなんですね。
そうなんです。
あとリード部分にも書いてありますけど、大人になるとなかなかそうやって興味関心というか子供の時のように新しいスキル吸収するのってやっぱり難しいですし、キープできるものならずっとキープしたいなとは思うんですけど、
はい、それが今回の記事のすごい面白いところで、本来その子供時代に臨界期っていうのがあるんだって。それクリティカルピリオドっていう風に英語では
臨界期、
臨界期っていうのがあって、それ何かっていうと、もう刺激とか経験を受け入れる力が最も高い時期だから、もうめちゃくちゃガンガン物事吸収して学んで、なんていうの、精神的にも大人になっていく、その子供時代のその一瞬の時期っていうのを、まあ、臨界期って呼ばれるらしいのね。
よく英語とかちっちゃい時にやった方がいいよとか、
そういう時期なんですか？そう、まさに鳥が例えばさえずりを覚えるとか、人が話すことを覚えるとか、歩くとか見るとか聞くとか、その両親との絆を結ぶとか、絶対音感を身につけるとか、なんかそういうのも全部こう臨界期っていうのがあって、その間にこう身につけるんだって。で臨界期そのものはその神経科学者とか動物行動学者なんかはもう昔からよく知られているんだけれども、そもそもはさっきも言ったようにその臨界期っていうのは、なんていうのか、動物によって数日から数年ぐらい、要するにめちゃくちゃ短いと。
短いね、
その感受性がすごい高くて学習に最適な状態っていうのはすごい短いんだけど、臨界期が終わってしまうと、やっぱりその一気に学習効果とかが低下してしまうと、で効果が出なくなると、
はい、
いや俺すげえ実感してんだけどってでこの臨界期っていうのをじゃあどうやったら再現できるのか、再開できるのかっていうのは、結構科学者たちはこう何十年もかけてずっとやってきたんだけれども、ついにこのギルドレンさんが、いやその鍵ってサイケデリクスじゃないかっていうふうに気づいたっていうのが、ここの記事の面白いところですね。
いろんな意味で知覚の扉が、
まさにそうなんですよ。だからまさにハクスリーは知覚の扉を書いた、その臨界期ってクリティカルピリオドって知ってたかどうか分かんないけど、でもまさにそうなんだっていうことがこう分かってきたと。でもしそのサイケデリクスによって臨界期を取り戻すことができれば、 まあ、例えばその視覚とか聴覚を失った人がそれを取り戻すとか、脳卒中の患者の方が再び動けるようになるかもしれないとか、なんか大人になってもまるで子供のようにその新しい言葉とか楽器とか習得できるんじゃないかっていうのが、これだけ聞くとちょっとすごくない？
すごいですね。どういうサイケデリックスもいろいろあると思うんですけど、 なんでどういう構造でそれがそうなるんだみたいなのが、はいはい、
そうなんですよ、はい、それ科学的な話で、まあ、ちょっと頑張ってまるっと説明すると、うん、なんか構造としてはなんかその幻覚剤サイケデリックスって例えばその脳の中で普通に発生生まれる分子みたいなのがあって、その分子がいろいろその脳の中枢構造を操作しているんだけれども、その分子にとって変わるらしいんだよね。だから本当だったら脳の中で自然に生まれる分子があって、例えばそのセロトニンみたいなよく聞くその神経伝達物質みたいなのがあるんだけれども、それとLSD ってめちゃくちゃ分子構造が似ていると。だから例えば僕らが脳を通じて考えたり感じたりするっていう、なんかこう世界を認識するっていうのは、なんか突き詰めて考えるとそれ脳の中の分子によって行われてるんじゃないかと。だからその分子をに手を加えて変更を加えれば、そのなんか世界の感じ方とか考え方とか自体も変えることができるんじゃないか。ですね、
分子が鍵だったんですね。
そうなんですよ。でその中で、まあ、彼女たちは例えばマウスを使ったこう研究なんかをずっとやっていて、そうすると、この中で言われてるのはこう社会的報酬学習っていうものがあって、要するに人となんていうか関係性を築くみたいなっていうのも、まあ、臨界期ってあるんだよね。クリティカルピリオドっていうものがあって、そういったものに何だろうな、 MDMA とか LSD みたいなサイケデリックスを使うことでもうなんか有意な効果があるっていうことが分かってきているっていうことなんですね。
うんうんうん、ね、安全性も気になるところでありますけど、他にどんな可能性があるって言われてるんですか？
面白いのはこういうそのサイケデリックスを取ると、まあ、それ効いてる時間効果があるんだよね。その MDMA だったら何時間とか、まあ、LSD で大体半日とかあって、例えばネズミとかだったらもっと短いんだけれども、でもそれが終わっちゃうと効果がなくなるのかっていうと、どうもそうじゃないらしいってことが分かってきていて、でじゃあなぜ、まあ、幻覚剤のような薬物がの効果が切れても、じゃあその臨界期がそのまま続く、あるいはその学習効果が高い時期が続くのかっていうのは結構謎、うん、謎で、ここをまだこれから研究していかなきゃいけないんだけれども、この記事でそのドレンさんとかが見出しているのは、そのドラッグっていうものがこうなぜ効果があるのかっていうと、それは多分こう脳の領域とか神経細胞の受容体に働いてるだけじゃなくて、遺伝子の発現っていうレベルで何かを変えてるんじゃないってことなんだ。
ここにまで。
そう、なのでなんか表向きの薬の効果が終わっても、その遺伝子に働きかけてるから、その遺伝子によってその肺の状態が終わってからもその効果が続くんじゃないかっていうことを今こう定義していて、まあ、そこの研究っていうのが今後10年間このメカニズムの解明っていうのに費やされるんじゃないかっていうふうに言ってるんですよね。
今後10年間というまだまだ探究が続くんですね。
そうなんです。でもこれってすごく安全性みたいなところがある一方で、ちゃんと正しくその医療として使えれば、その治療反応の持続期間 ものすごく長く保てるかもしれないっていうことで、まさにそういう意味ではこのサイケデリックスっていうものの科学的あるいはその医療的な観点からの可能性というのはものすごいあるってことだよね。ギュルドレーンさんが言うのは、まあ、これからそのあらゆる種類 その臨界期、ただ単に言語とかただ単にこう社会的なっていうものだけではなくて、あらゆる種類の臨界期を再開させる鍵となる、まあ、サイケデリックスの可能性を調べていくっていうことで、まあ、それすごい楽しみだなっていう、まあ、なんか究極的にはどんな治療にも幻覚剤が投与される未来みたいなこと
が すごいね。
これだけ字面だけ見るとなんかどんな社会だっていうふうにあるんだけれども、でもそういったところで治療効果っていうものは、まあ、今本当に日本は結局全然やれてないわけだけれども、例えばアメリカなんかではどんどんその研究が進んでいて、多分いろいろな疾病とか病気を持ってる人たちはその恩恵を受けられる未来って結構すぐにやってくるんじゃないかなっていうふうに期待できるのが一つと、もう一つは意識って何なのかっていう、まあ、今回さワイヤードフューチャーズでもさ デイビッド・チャーマーズが出て、まあ、彼がねその意識のハードプロブレムっていうことを言っていて、うん、その神経科学の領域でも哲学の領域でもなぜ意識ってこのその物理的な脳の中に、うん、なんとか非物理的な意識ってものが生まれるのかって結局いまだに誰も答え出してないんだけれども、うん、なんかそれになんとかを解明するためにもなんかこの経路このサイケデリクスを使った研究の経路っていうのは一つ大きな役割を果たすんじゃないかっていうふうにこう、うん、この記事も締めくくられていて、なんかそこら辺はね、だからさ、そのワイヤードフューチャーズだとそれこう AI ってものと人間ってものをこう対比させることによって、もう一度じゃあ意識って何なのか、じゃあ AI に意識あるんですかっていう話からそこにこう上り詰めていこうとしてるけれども、これはこれでね、そのサイケデリクスっていう道筋からもう一度その人間の意識っていうところにたどり着けるとしたら、それはそれすごいワクワクするちょっと研究だよね。
本当ですね、うん、いやでもやっぱり日本ではなかなか研究が進まない領域だとは思うので、引き続き米国の最新情報とか研究とか注目していきたいですね。
わあ面白いです。
はい、これ以外にも11月ウィーク5は人類初の子宮内での遺伝子治療への道筋が見え始めている、や血のつながった子供を望むのはなぜモラルに反するのか、そしてウェアラブルデバイスをハックする慢性疾患患者たち、そしてスマホ依存のままかつてないほどの快眠を手に入れる方法という記事も公開していますので、ぜひチェックしてみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今週の松島さんのレコメンドは何でしょうか？
今週はですね、ワインをおすすめしたいと思います。
松島さんというとビールのイメージもありますけど、うん、
はい、
ワインも好きなんですか？
昔ワインハマってたことあるね。
ワインが先だったんですね。
ワイン先だった。ワインブームって何度かあって、うん、まあ、今多分ね、あの日本ワインブームだと思うんだけれども、僕のワインブームかぶったのは90年代 で、
おうおう、
でまだまだこうフランスワイン、ボルドー五大シャトーみたいな、うん、いやー散財したな
しみじみおっしゃってますけど、なんか新しいの見つけたんですか？
そうなんですよ。これしかもたまたまなんですけど、この渋谷のワイヤード編集部のすぐ近くに琉球チャイニーズタマっていうお店があって、
とても美味しいところですよね。
もうね、割とあのメディア関係者も多いっていう話もあるんだけど、僕たまたまそこの店長玉寄さんっていうんだけど、多分30年ぐらい知り合いで、20歳ぐらいの時の友達の同じ高校の先輩で、まあなんかその頃からなんかあの仲良くさせてもらって、でもこの前琉球チャイニーズタマに行った時に出会ったのが、今回紹介するワインを作っている、ザンダーソーレンさんという人なんですね。ワインも同じ、ザンダーソーレンという銘柄なんですよね。そのタマもたくさんワイン飲めるんだけれども、うん、これね、一つはめちゃくちゃ高級ワインです。
おいくらぐらいなんですか？
これパッと今見て2019年のピノノワールが16,000円、ちょっと気安く飲む感じではないよね。なんだけれども、こう面白いのが、このザンダーソーレンさんってもともとアップルにいたの。
ワインの前はアップル？
そうそうそう、はい、あのスティーブ・ジョブズなんかと一緒に iPod とかガレージバンドとか、あと iPhone の着信音とか、そういうデジタル音楽制作をなんかやってたんだって。20年アップルで働いて、でもその後になんとカリフォルニアワインを作ろうって、2012年にワイン作りを始めて、
元エンジニアということ？
そうなんですよ。まあだからね、多分そんなに昔から働いてるから、まあ多分アップルの株持ってて、まあそれでまあ、ある種ね、まあワイン作ってる人の多くってそうやって上がってる人たちなんだけれども、これをなんか日本だけに出荷している、日本向けだけのワインなんだよ。でこの人日本大好きで、で和食も大好きで、まあ、タマで飯食ってるっていうのが まずいいセンスなんだけどまあだからピノノワールね、僕も今赤で一番好きなピノノワールかな。一番優しいし、
うん、
あのベリーの和食にも合う。でそれをその日たまたまちょっとカウンターで飯食ってて、でその人たちもなんかカウンターにいて、なんかわーってカウンターの人たちにワイン振る舞ってくれたんだよねなんすかこれみたいに言ったら、いやなんかこの人あの日本向けにワイン作っててカリフォルニアでみたいな話で、で話聞いたらアップルワイヤードみたいな
そうですね、
そうそう、それで盛り上がって、あのなんかいろいろパンフレットとかももらって、あもうじゃあちょっと次絶対買うって言ったんだけど、めちゃくちゃ美味しいです。
いやちょっと夢ありますね。
はい、ザンダーソーレンです。
ザンダーソーレン、
はい、ぜひ日本だけにしかっていうのが面白いよね。
ザンダーソーレン、
うん、
やガレージバンドめちゃくちゃ使ってるので、
お今
いつかお会いしたいですね。このポッドキャストガレージバンドで編集してるんで、いやでも面白い出会いがありますね。
ね、あのそれもおすすめだし、琉球チャイニーズタマめちゃくちゃ美味しいんで、
もしは2つご紹介いただき
ます。はい、
はい、ありがとうございました。注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークスアッセットメンバーシップは毎週土曜配信です。来週も楽しみにしていてください。ファイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスファイヤード SZ メンバーシップでは、厳選された記事や編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。